恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
聖書を開きましょう。新約聖書コロサイ人への手紙の3章の17節から4章1節までお読みします。コロサイ人への手紙3章17節から、あなた方のすることは言葉によると行いによるとを問わず、すべて主イエスの名によってなし、主によって父なる神に感謝しなさい。妻たちよ、主にあるものにふさわしく夫に従いなさい。夫たちよ、妻を愛しなさい。辛く当たってはいけません。子供たちよ、すべてのことについて両親に従いなさい。それは主に喜ばれることだからです。父たちよ、子供を怒らせてはいけません。彼らを気落ちさせないためです。奴隷たちよ、すべてのことについて地上の主人に従いなさい。人のご機嫌取りのような上辺だけの使い方ではなく、主を恐れかしこみつつ、真心から従いなさい。何をするにも、人に対してではなく、主に対してするように心からしなさい。あなた方は主から報いとして、御国を相続させていただくことを知っています。あなた方は主キリストに仕えているのです。不正を行う者は、自分が行った不正の報いを受けます。それには不公平な扱いはありません。主人たちよ、あなた方は自分たちの主も天におられることを知っているのですから、奴隷に対して正義と公平を示しなさい。以上から、主に対してするようにという題で、御言葉を味わいましょう。皆さんに背後で祈っていただいて、月曜から金曜日まで、沖縄での教会成長継続研修会、一緒に学びました12名の者たち、全員参加できなかったんですけども、一年に一回、それぞれの伝道地に集まって、それぞれのレポートをし合い、またその地の祝福されている教会に、の牧師を招いて一緒に学び、またその地域に一緒に奉仕をしようというですね、そういう趣旨で、今年第1回目が開かれたわけです。沖縄は私にとって初めてでして、もう9月の末というのにですね、私たちからすれば真夏という感じで、向こうの人は結構涼しいというんですけども、本当にですね、もう真夏の太陽の下で、数日間を過ごさせていただいたんですが、向こうの人たちは、こちらの方を内地って言うんですけども、内地と沖縄とを比べるとですね、実は沖縄は、キリスト教の伝道の点について言えば、2倍の祝福を沖縄は受けてるんですね。もちろんそれにはいろんな理由があるでしょう。アメリカに占領されていた、その時点で相当なですね、土台が築かれていたっていうこともあるんですが、すべての教会のですね、規模においてですね、2倍の、なんて言いますかね、こう祝福なんですね。50名、日本の本土の方が50名平均だとすれば、向こうは平均だいたい100名ぐらいの教会ですね。いろんなことをそこで考えさせられたのですが、特にそこで今回、幹事って言いますか、地元の牧師として世話をしてくださった沖縄中央教会のですね、キリスト教会の比嘉先生っていう先生、いろいろこう沖縄について教えていただいて、非常に興味深いのは沖縄っていうところはですね、仏教を受け入れなかったんですね。仏教が沖縄にこう入ろうとしても沖縄の人たちは仏教を受け入れなくって、沖縄独特の、言いますね、先祖崇拝、祖先崇拝の風習が非常に根強く残っているんですね。そして、特にそこで、人々の心をしっかり握っているのは、ユタと言われる存在です。ユタっていうのは、霊媒師、口寄せって言いますかね、死人を呼び出して、そして、こう、お告げをするっていうですね、そういう人が、沖縄の人たちの心をしっかり握っているわけです。 この比嘉先生の教会のすぐ近所にもユタがですね、二人住んでいるそうです。ですね、そういう、そう、地域でですね、比嘉先生に聞いて、ユタと出会うとどういうふうに挨拶するんですか?言ったら、ですね、ユタの人は、いや、先生って言ってですね、キリストの神様は、もっと、ユタのこの沖縄の神様よりも、もっと大きな神様だとですね、認めてらっしゃるらしいんですけどですね、そういうふうにして挨拶をするそうなんですけども、しかし、本当にですね、このユタによって、沖縄の人たちの心は、様々にこう、蝕まれてるって言いますかね、私たちの目からすれば、お金をむしり取るわけです。そして何かお告げをですね、もらうとですね、こう質問するとお告げが来てですね、富士山に行って富士山で拝めとかですね、もうむちゃくちゃなこと言うそうです。ですけど、みんなですね、その言葉を聞くともう恐ろしいからその通りですね、するわけです。もう思いのまま、ユタに操られてるんですけども。もうこの、比嘉先生の教会の真ん前に、沖縄で一番大きいお墓があるんですね。沖縄に行って、お墓の違うのにびっくりしました。こちらのようなですね、お墓とまるで違うんです。非常にある意味で明るいって言ったらいいでしょうか。普通の家が小さくなったような形のお墓がずらっと並んでるんですけども、その教会の前にある沖縄一の巨大な墓地なんですけども、不思議な形をしてるんですね。亀甲墓、亀の甲羅の墓と書くんですけども、見ると本当に亀の甲羅のようなですね、屋根をしてるんですが、実はそれはですね、女性の体を表しているんですね。そして人は死んだら、もう一回女性の体、お母さんのお腹にですね、この胎に帰っていくっていう教えなわけです。ね、お骨をですね、持って中に入る人は決して、こう、入り口があると頭から入っていっちゃいけないんです。後ろ向きになってこう入っていくっていう、まあ、そんな実演まで見せてくださったんですが、そしてそのお墓の中にそれを入れて、そして、その入り口をまたしっくりで固める。すなわち、もう一回ですね、そこから生まれてくる。聖書は土から来て土へ帰る。沖縄ではお母さんのお腹から来てお腹に帰り、またお腹から出てお腹に帰るっていうですね、その繰り返し、それがそのお墓がですね、表しているわけですけど、なぜそんなに巨大なお墓なのか。実は家族のお墓じゃないわけです。一族のお墓なわけです。例えば、向こうでは上原とかですね、比嘉とか、渡嘉敷とかですね、具志堅とか、そういうですね、名前がいっぱいあるわけですけども、そういう一族が全部そこに入るんです。ですからその教会の前にある巨大なお墓もですね、中には百何十っていう家族が一つのお墓に入るわけです。そのお墓が表すようにですね、沖縄では一族の結集が、結束が固いわけです。ですからそこで一人の人が信仰を持ちますとどういうことが起こりますか。一人の人がクリスチャンになりますと、家族じゃなくして一族の恥になるわけです。問題になるわけです。ですから一族が何百何千と知れないそのですね、一族老頭がその一人のですね、信仰の迫害、反対を始めるわけです。そういう中でですね、伝道が進められているわけなんですね。そういう生活習慣がしっかり根付いている、そういうところです。そしたらですね、戦っている教会の一つ、沖縄市。沖縄で2番目の大きな市ですが、ゴヤバプテスト教会で先週の水曜日、奉仕をさせていただいてですね。ですけど、それは本当に私にとって大きなチャレンジの時でした。この教会は、そういう一族の結束の固い沖縄での伝道の壁をぶち破るには、やっぱりこの一族に向かっての、積極的な伝道を展開すべき。家族伝道、家庭伝道をですね、もう徹底的にやるんですね。一人の人がクリスチャンになります。一族はもちろん必死になって反対します。でも、教会もですね、その一人が信仰を持つことによって、その一族に向かって伝道のですね、攻撃を仕掛けるわけです。例えば、子供がクリスチャンになりますと、教会は一生懸命その子供を励まして、その家庭の中で、家庭集会を始めるように、本当に励ますわけです。証しして、本当に家庭で聖書を学ぶことはとっても大きな祝福だから、とっても素敵なことだから、ぜひ家庭で一緒に 信じる信じない、それはですね、別にして一緒に聖書を学びましょうって子供が親をですね、こう本当に進めるわけです。親が信仰を持つと子供たちを進めるわけです。そういう形でですね、家庭集会に一番力を入れてまして、現在その教会では37箇所で昼間また夜ですね、家庭集会が開かれているんですね。そして私がお交わりした一人の方はですね、その方の妹が信仰を持つことによって、家族中が救われ、親戚が救われて、今20名が私の一族で救われましたとか、あそこにいるあの人は30人が一族で救われましたとか、あの人の家庭集会は今40人が集まって集会してますとか、ね、もう、その一族に向かっての伝道っていうのがですね、その教会で本当にこう進んでいるんですね。非常にですね、こう、教えられ、励まされる、この仏教の根強いこの地域において、私たちが家庭でただ一人救われて、それで良しとしていたら、その身はですね、いつか消えていくでしょう。ですけど、本当に家族中が、その一族中が神様の祝福に預かるように、私たちは、もう、焦点を絞って祈りたいと思うんですね。そのご家の、泊先生、泊牧師とですね、いろんなことをこう、話しながら、先生は一番力入れるのは何ですか？いや、一番じゃなくて私はそれだけやってるんですとおっしゃるんですが、それは本当に家族の救いのために働いているんです。そのことを教会に本当に励ましているんです。水曜日の祈祷会に5、60人の方々がこう集まってまして、そしてその祈祷会が終わるとですね、中学生、高校生、半分ぐらい中高生なんですね。その祈祷会に集まっているのが。そして中高生がみんなで聖歌隊を作ってまして、聖歌隊の練習が8時半から9時半ぐらいまで続くわけです。その素敵な賛美、沖縄一のですね、賛美グループを持っている教会なんですけど、素敵な賛美を1時間練習している横でですね、親たちがうろうろしてるんです。そして別の部屋ではこう、大人たちがですね、こう交わりをしてるんです。どうしてもう終わったのに帰らないんですかって聞くとですね、いえ、あそこで歌ってるの全部うちの子供たちだから。すなわち、家族でみんなで祈祷会に来て、そして、その練習が終わるのを待って、大人たちは一緒に帰っていく。本当にですね、もう家族ぐるみで、そのようにして教会に来ているその姿に、素敵だなぁとですね、つくづくこう、その麗しさにですね、心を打たれました。今日私たちも、本当に家族が神様の豊かな祝福に預かれるように心からの祈りを持って今日の御言葉を見ましょう。今日のところはその家族についてです。パウロは前回のところで本当に一人一人が愛を身につけるように、キリストの平和がその心を支配するように、感謝の心を持つ人になるように、キリストの言葉を豊かに内に住まわせるように、また、感謝に溢れて心から神に向かって歌うようにと、私たちに具体的にクリスチャンとしての姿を教えてくれました。そして17節で、あなた方のすることは言葉によると行いによると問わず、すべて主イエスの名によってなし、主によって父なる神に感謝しなさい。言葉によると行いによると問わず、すべて、私たちのすべての行い、すべての言葉、すべての思いによって、主の名によってなしなさい。これはクリスチャンの行動のテストになる、最上のテストになる言葉です。なじ、あなたが何かしようとするとき、ぜひそのしようとすることの前に、主の名によってこのことをします。と、もちろん口にしなくてもいいですけども、心の中で一回繰り返してみてください。私は主の名によってこのことを話します。主の名によってこのことを行います。パウロはそのように進めるわけですから、そうすると、主の名によってそのことはとてもできないことがいくつかこう出てくるんじゃないでしょうか。もしそのことを主の名によってしようとするならば、とてもとても心がチクチク痛んで、これはできないと押しとどめられるようなことが多いんではないでしょうか。すべての行動において、それは教会の中だけではなく、あなたの家庭においても、あなたの職場においても、あなたのすべての場面で、 クリスチャンのなす技は主の名によってなす。もう本当にですね、この沖縄に数日滞在して、特にその沖縄市にいた時、嘉手納、日本で一番大きな、なんて言いますかね、アメリカ軍の基地がそこにあります。もう日本国内の6割、7割の基地が台湾、ごめんなさい、その沖縄に集中しているわけですけど、その爆撃機の音の凄さですね。もう、とてもじゃない、嘉手納空港のですね、飛行機がこう上がると、もう何もできない。まあ、現地の人たちはもう全然慣れてしまっているんですが、私たちも耳をこう、塞がないととても我慢できないような、そういうですね、こう、場所なんですけど、嘉手納空港から、ベトナムにですね、爆撃がどんどん行ったわけです。そしてその時、ね、主の名によって、本当に、主の祝福を受けて、彼らは沖縄、ベトナムの攻撃に行ったっていう歴史的な事実があるわけですけど、主の名によって、なんて言いますかね、爆弾を落とすことを祝福する。私たちがもし、本当に全てのことをそうやって、主の名によってしようとするとき、とてもとても私たちは、それは許されない、それはできないことだと、私たちの心をですね、刺されることが多いんではないでしょうか。今日、実際に主の名によって私たちがなす、それは一体どういうことなのか、特にそれが家庭の中においてそれが表されるようにとパウロは進めるのです。今日のもう一つの鍵の言葉として23節、何をするにも人に対してではなく主に対してするように心からしなさい。この二つのことを覚えておいたら、私たちクリスチャン生活、毎日の生活の中で、大きな私たちの、と言いますかね、こう、チェックする恵みになるんじゃないでしょうか。一つは、主の名によってするっていうこと。もう一つは、主に対してするように心からしなさい。主に対してするように。昨晩の老人ホームの励ましのために、茨城の筑波キングスガーデンの三谷六郎施設長がですね、来てくださって、この場で本当に幸いなですね、お明かしをしてくださったんですが、その交わりの中で、地方省ですね、地方が始まったご老人たちにこう、仕えておられる、そういうですね、お話を伺いながら、本当にですね、50人のご老人たちをお世話するっていうことは、どんなに、大きな働きでしょうかと思うんですけど、そういう中で先生もですね、ここで話することは綺麗事ばかりですけど、それだけじゃないことをぜひご想像くださいとおっしゃいましたけど、本当に綺麗事ではできないでしょう。もう本当にですね、それは言うに言われない辛いいろんなことがあると思うんですけど、でもそれをじいちゃんのためにするんだ、ばあちゃんのためにするんだと、それだけだったらとてもじゃない、忍耐続かないことが多いんじゃないでしょうか。でも、主に対してするように、ね、私のこれらの最も小さなものの一人にしたのは私にしたのです。本当に主に対してするように心からしなさい。さあ、そのようなですね、私たちの生き方が、まず表されねばならないところ、それは家庭。パロは、18節から後で、夫婦の関係について、また、親子の関係について、そして、主従のですね、この関係において、三つの関係において、クリスチャンたちが、どのように、主の名によって、また、主に対してするように、対すればいいのかを教えてくれます。第一は、夫婦の関係です。妻たちを、主にあるものにふさわしく、夫に従いなさい。夫たちを、妻を愛しなさい。辛く当たってはいけません。この地上の人間関係の中で、夫婦以上に大切で、また深い関係はありません。親子関係がどんなに大切だと言っても、その最も基盤になるのは夫婦関係です。妻に対して、主にあるものにふさわしく、夫に従いなさい。だから聖書嫌なんだとですね、思うかもしれません。夫に従いなさいなんて古い。本当に旦那に従っていくのは、もう、女に従えっていうのは不公平ですと、つぶやきが出てこないでしょうか。でも皆さんよく、先ほどの御言葉をずっと見てわかるようにですね、夫婦においても、親子においても、主従関係においても、 一方的なものでは全部ありませんね。相互関係、お互いにですね、責任果たすべき義務があることを私たちは見ます。そして、妻たちは夫に従いなさいって言うんですけど、この従うっていうことだけ考えてみれば、クリスチャンはすべて、夫であろうが妻であろうが親であろうが子であろうが、すべてのクリスチャンは、他の人々に仕えるものとして立たされていますから。女性だけが、私は仕え、従うのは嫌だ。男の方がいい。いえ、そうではないんですが、男だってですね、本当に仕え、また従い合う責任があるんです。しかし、妻はですね、特別にここで強調されるように、夫に従順であること、夫に仕え、夫を立てて生きることが、最も妻としてふさわしい姿だと、パウロは教えるのです。それは決してですね、女性が男性よりも劣っているからではありません。そんなこと言ったら、なんて袋叩きになるかもしれませんけど、いえ、そういうことではなくしてですね、本当にですね、聖書は決して女性は男性よりも劣っているということを決して教えません。逆に、知的にも、道徳的にも、霊的能力的にも、男性よりもはるかに優れ、勝っている女性っていうのは、本当に多いっていうことを私たちはよく知っています。しかし、神様が家庭を一つの大切な秩序として立てられたとき、この家庭を導き、本当にですね、こう、正していくために、夫をこの家庭の頭として立てられたんですね。これが神様の立てられた秩序です。能力が違うからとかではなくして、やっぱりそのですね、立場の違いって言いますか、その働きの違いっていうことにおいて、夫をその頭に立てたんですね。その神様の立てられた秩序に従って、妻が夫に本当に従順であることは、主にあるものにふさわしいことです。しかしここでですね、主にあるものにふさわしくっていうことはまた、次のことを教えます。もしも夫がですね、明らかに神様の御心に沿わないこと、自分の信仰の良心に反することを要求する場合には、それであっても夫に従う責任から逃れられます。すなわち、従う必要がない。それを拒むことが当然そこに出てくるのです。主にあってですので、ただし、その場合に本当に注意しなくてはいけないのは、あんた何も分かってないと言ってですね、お父さんを小馬鹿にしたような、そういう態度をとってはならない。そういう時の態度、本当にそれは、主にあるものにふさわしい態度を持って、しかし、どうしてもご主人に従えない。それを従うならば、神様に背くような場合には、その選択をですね、私たちは勇気を持って、祈りを持って、そして大きな同情とですね、本当に申し訳ないけれども、というへりくだった態度を持って、それを拒むことは、クリスチャンの妻たる者の、また、実は責任なんですね。一方、夫の責任はどうでしょう。今言いましたように、決して、聖書はですね、一方だけに義務を負わせることはしません。夫の責任は、妻を愛しなさい。辛く当たってはいけません。女性の方は、夫に従え、これは不公平だと、まあ、皆さん感じることはないでしょうけども。でも、夫の責任というのは、私は妻よりももっと大きな責任ですね。本当に大変な命令がここでなされているんです。妻を愛しなさい。短い一言葉ですけども、この愛っていう言葉はですね、決して人間的な愛情じゃないんです。性的な愛情でもなくて、これはアガペーっていう言葉で、神様の愛なんです。神様の愛をもって夫たちを、妻を愛しなさいということなんです。神様が私たちを愛して、私たちのためにその尊い一人子イエス様をさえも十字架につけて犠牲を払ってまでも、神様が私たちを愛してくださったそれと同じ種類の愛をもって夫たちを、妻を愛しなさいって言うんですから、大変な愛の命令です。自分を捨てて、一 たすら愛するに足りない、私たちを愛してくださった神様のそんな愛を持って夫たちを妻を愛しなさいって言うんです。第一コリント13章にあの愛の章がありますけど、あの一つ一つの愛の章を夫たちはしっかりもう一回読むべきです。そして愛は寛容で親切です。あのところをずっと読みながら、夫たちはです、たちはまずこの愛を持って誰を愛すべきでしょうか。妻をその愛を持って愛せよというわけですから、他でいくらその愛をですね、降り注いでも、妻に対してその愛を降り注がなかったら、私たちは神様の御心に反することになります。一方、妻の側では、そんな愛を持って夫に愛されたら、もう本当にですね、この夫のためだったら私はもう何でもしますとですね、従順に服従していくんじゃないでしょうか。ね、私たちは、主にあるものとして、そのような夫婦関係を本当にこれからも築いていきたいし、若い人たちはそのような夫婦、そのような結婚をですね、目指していただきたいと思うんですね。第二番目に、先ほど言っておきますが、親子関係です。これも相互の義務が教えられています。まず子供たちに、子供たちをすべてのことについて、両親に従いなさい。それは主に喜ばれることだからです。両親に従え。そんなのもう古い。そんなことを言ったって、もう今の時代はもう、そんなことをですね、誰も聞きやしないとですね、どうやら今の時代はですね、そういう時代のようです。この州法の裏に、ちょっと統計をですね、今日、すり込んでおきました。総理府の調査によっての表なんですが、親の言いつけに従わないのは絶対にいけないと考える率。大国はすごいですね。この下の方は年齢です。10歳から15歳まで。なんと 90% 以上の人たちが親に従うのは従わないのは絶対にいけないと考える。驚くべき数字です。韓国もですね、本当にですね、こう、親に従うっていうことは徹底しているようでして、80% 程度のところで平行線を引いています。イギリス、アメリカ、フランスは年齢が経つにつれてだんだん親に従うのはそんな大事なことじゃないと考える。それでも、15歳まで行っても 50% 前後を維持しています。世界で一番親をないがしろにしているのは日本だそうです。親を親とも思わない。親に従うのはくだらない。そんなのはもう古いと考えるのは日本が世界でトップなんですね。11歳を境にガタガタガタと下がっていきます。一体11歳に何が起こるんでしょうか。皆さんどう思いますか。11歳になりますともうだいぶね、体格も親に匹敵するようになりまして、親が何言っても怖くないという感じで見下げられてしまうんでしょうか。それとも本当にもう大人になって親がだんだんバカに見えてくるんでしょうか。親が本当に軽く軽くあしらわれているようです。15歳になりますと、なんと 25%。親に従う、それは大切なことだと考えるのは、日本ではなんと15歳になると4人に1人なんです。パタッと娘と目が合ってしまいました。本当にですね、そんな日本の国において、ですね、もしこれがそのまま進んでいったら日本はどうなるんでしょうか。ですね。異常な数字なんですね、これは。聖書は、そんな私たちに向かって、すべてのことについて、両親に従いなさい、と教えます。あの、実会の第5回、あなたの父と母を敬え、従うっていうことは、ただ、形だけ、はいはいって言って従うんじゃなくして、実会を教えるように、本当に心からの尊敬を持ってっていうことなんですね。本当に尊敬を持って親に従っていくように、尊敬せいったって、家でいつも目にする親は、ゴロゴロゴロゴロパンツ一丁で本当に見られた格好じゃなくって、 汚く掃除くったり、もうとてもじゃない。あの親を尊敬せえっていうのかとですね、そんな声が聞こえてきそうですが、いや、私がそうだというわけじゃありませんが。聖書はですね、どうも娘と目が合ってしまいます。尊敬できるから尊敬しなさいと教えてるんじゃないんですね。神様が親をあなたの親として立てられたから、ごめんなさい。本当に神様が立てたものとして親を尊敬し、従うようにと教えるんですね。イエス様は、当時のユダヤ人の習慣といいますか、ユダヤ人が日常的に行っていた一つの悪い習慣をですね、本当に責めています。それどういうことかっていうとですね、もうお分けになる時間ないですが、マルコ7章の9節から13節に出てくるところですが、尊敬するっていうのなくして具体的なことです。子供は親のですね、老後の面倒を見る責任があるということなんです、実は。親が年をいったとき、子供はですね、その親の本当に心からの感謝をと尊敬を持ってですね、その老後の世話を親はす、子供はすべきだ。この実会の教え、この父母を敬えっていうことの一つはそういう意味なんですね。ところがユダヤ人はですね、本当に今と変わらない、やっぱり習慣って言いますか、風潮があったんでしょうか。やっぱり若い者たちは自分たちの生活をエンジョイしたい、自分たちの生活を守りたいから、そうするとですね、じじやばばがですね、どうも、なんか重荷に思えてきてですね、じじ抜き、ばば抜きが、イエス様の時代にも、どうやら、流行してたみたいです。そして、自分の親の面倒を見るっていう、その義務から免れたいために、自分のですね、その親に対して、こう、払うべき責任のお金をですね、これは神様に捧げたものです。コルバンです。とですね、言うと、それによって神様にその親に捧げるはずのものを神様に捧げたんだから親に対する責任は免れるっていうですね、言い伝えをユダヤ人たちは作っちゃったんです。じゃあ親に捧げるかっていうと、あ、ごめんなさい。神様にそのコルバンを捧げるかっていうと、これは無期延期なんです。いつか捧げる。というわけで、親を扶養するはずのお金は自分のために使っちゃうわけ。イエス様はそれを本当に怒って、あなた方は自分の言葉、自分の言い伝えによって神様の言葉をないがしろにして、父と母を敬えっていう神様の戒めを本当に踏みにじっていると怒られたわけです。イエス様はどうでしょうか。イエス様は30歳になるまでナザレに住んで、自分のご両親の本当にですね、元にいてご両親のために働き、そしてきっとお父さん先にヨセフはですね、もう亡くなられたみたいで、長男としてイエス様は一生懸命大工仕事をして家族を養っていたみたいです。そして、公の生涯に入ってからも、本当に家族に対する配慮を忘れなかったイエス様は、十字架の上で、どうでしたか？自分のお母さんマリアが十字架の元にいるのを見て、息子に先立たれるそのお母さんの行く末を案じて、自分の愛弟子ヨハネに、これはあなたのお母さんです。お母さん、これはあなたの息子ですと、そのヨハネに自分のお母さんの面倒を本当に任せてイエス様は亡くなっていったんですね。それほど十字架の上についてまでもイエス様は自分の親に対する尊敬とその責任をですね、果たされたイエス。一方、親の責任です。父たちよ。子供を怒らせてはいけません。彼らを気落ちさせないためです。この怒らせてはっていう言葉は、欄外見ると、苛立たせては、とあります。このところを見るとですね、よく私の息子が、口にする言葉が耳に聞こえてくるみたいです。ああ、イライラする。ああ、イライラする。本当にですね、その言葉が聞こえるたびに、この際、三の、この三章の言葉が、ふっと思い出されて、ああ、子供をイライラさせている。親だなぁとですね、本当に心を責められるんです。どんな時に子供はイライラするでしょうか。親が自分の気分や思いつきで子供を叱ったりするとき。 本当にきちんとしたルールなしに、今日はいいよいいよ、明日はもう劣化のごとにごとく起こったりですね、それは本当に子供にとってイライラの原因になります。また、いつも叱るばかりで、叱ること大切ですけど、しかし叱ることと、本当に褒めることですね、大切ですね。叱るばかりですと、いじけて気落ちさせてしまうわけです。気落ちさせないためには、きちんとしたルールのもとに叱り、また、子供の良いところを認めて励ましていく必要があるわけです。先日お尋ねした四日市の堀越先生がこんなですね、自分の、なんて言いますか、懺悔話のような話をされたの、忘れられないですけども。ある時ですね、息子の誠くんがですね、算数のテストで学校で珍しく100点を取ったそうです。そしてもう家に帰る前から、もう向こうの方からですね、お父さん100点 !100 点と言ってですね、かけてきたそうです。堀越先生はですね、よかったなぁと言えばよかったのに、叫んだそうです。バカ野郎威張るなと言ったそうです。それ以降、誠くんは決して100点を取らなくなったそうです。そしてその一言葉で算数が大嫌いになったそうです。本当に恐ろしいことだなと思いますけど、私たちは同じことをですね、夫婦の間で、親子の間でしてないでしょうか。今日、主の名によって、主に対してするように、そのことをまずは、本当に家庭の中で一番、ある意味でそのことをしにくいところ、本当に一番本音で、自分たちの私たちの本音の姿が出てくるその家庭でこそ実は、そのことができるように、主に祈り、そして、そこに主の祝福をですね、本当に求めていきたいと思いますね。お祈りしましょう。天の父様、この朝あなたは私たちに、あなたにあるものの生き方、主の名によって、主に対してと、お語りくださりありがとうございます。覚えるのには簡単ですけど、それを行うのには何と難しい言葉でしょうか。特にそれを家庭で、夫婦の間で、親子の間で表そうとすると、とてもじゃない、できないと手を挙げてしまいそうですか。しかし神様、家庭でこそ、あなたの皆が崇められ、あなたの御心に沿って、神様、家庭が築かれることなくして、そこに祝福もないし、また教会の祝福もなければ、この社会の祝福もありません。どうぞ神様、私たち一人一人の家庭を、どうぞ変えてみてください。そのためにどうぞ、私たちを変えてくださるように、御言葉に従って、どうぞ今日から、家庭を新たな思い出に、また、神様、主に頼りつつ努力することができるように、導いてください。お一人お一人の家庭が、豊かなあなたの祝福のうちに、素晴らしい神様あなたの香りを放ち、多くの実を結んで、その救いの御業が、家庭全体にまた、親戚の中に、その一族にまで進んでいく、そんな幸いを、どうか私たちの家族にも見させてください。尊いイエス様の名前によってお祈りします。アーメン。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上、ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に、神様の祝福が豊かにありますように。